声の候補杉並。令和7年2025年9月15日発行。ナンバー2412。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集。杉並人。東京2025デフリンピック日本代表。デフビーチバレーボール選手、伊藤玉樹。デフ卓球選手、亀沢里穂。デフスポーツの世界頂上決戦が東京で。耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートが熱く競い合うデフスポーツ。音のない世界で選手が見せる高い技術、集中力には、目を見張るものがあります。そんなデフスポーツの国際大会、デフリンピックが11月に東京で開幕。区内在住の日本代表選手、伊藤玉樹さん、亀沢里穂さんに大会への意気込みなどを伺いました。トップページの写真は伊藤さんと亀沢さん。強い日差しの中、ビーチバレーのコートの白い砂の上に、裸足で立っています。左が伊藤さん。ロングヘアをサングラスで留め、オーバーサイズの T シャツを着ています。右が亀沢さん。伊藤さんより長身です。髪を一つにまとめ、所属チームのユニフォームを着て、スポーツレギンスを履いています。二人とも軽く腕を組み、笑顔を見せています。杉並人。東京2025デフリンピック、伊藤選手と亀沢選手にインタビューをしました。デフリンピックとは、耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートのための国際スポーツ大会のことで、国際ろう者スポーツ委員会 ICSD の主催で4年ごとに開催されます。参加資格は補聴器などを外した状態で普通の会話程度の音、55dB 以下が聞こえないことです。競技中は補聴器などの使用が禁止され、国際手話、スタートランプ、旗など、視覚情報を活用したコミュニケーションが特徴です。紙面にはお二人の写真があります。ビーチバレーコートのネットを挟んで、弾ける笑顔を見せるお二人です。デフビーチバレーボール。舞い上がる砂ぼこり、選手の熱量、その臨場感をぜひ味わってほしいです。東京2025デフリンピック日本代表、デフビーチバレーボール選手、伊藤玉樹。プロフィール、平成16年杉並区生まれ、都立中央ろう学校卒業、大東文化大学在学中。中学生の時にバレーボール部に入部し、その後ビーチバレーボールも始める。高校時代の同級生、堀佳林選手とペアを組み、全日本デフビーチバレーボール選手権2023年、2024年大会ともに優勝。東京2025デフリンピックでもメダル獲得を目指す。聞き手、ビーチバレーボールを始めたきっかけを教えてください。伊藤、もともと中学校の部活でバレーボールをやっていて、部活を引退した中学3年生の冬に、母に連れられてビーチバレーのクラブに体験に行ったのがビーチバレーとの出会い。こんなスポーツがあるんだ、と初めて知りました。私は先天性の難聴で、程度は比較的軽め。女性の声は聞き取りやすく、コーチが女性だったこともあり、特に音で困ることはなくプレーできました。足の強さには自信があり、動きにくい砂の上でも走るのは余裕だったけれど、ジャンプするのは大変で、練習を重ねるうちにビーチバレーの魅力にはまっていきました。聞き手、高校ではバレーとビーチバレーを両立されていたそうですね。伊藤、高校でもバレー部に入部し、同時にビーチバレーのクラブも継続して、高校3年間はとにかくバレー漬けの毎日でしたね。 バレーで身につく基本の技術はビーチバレーにも応用できますが、ビーチバレーで求められる特徴的な技術もたくさんあるので、それらを習得して磨いていく必要がある。大学進学以降はビーチバレーに絞って取り組むことにしました。聞き手、ペアを組む堀佳林選手は高校時代の同級生だとか。伊藤、彼女も同じバレー部でした。私からビーチバレーを一緒にやってみない？と誘ったら、うん、オッケーという感じで即決してくれて。笑い。それから二人で練習を重ねていきました。目指せる大会はすべて目指そう。世界選手権やデフリンピックなどに全部出ようとカリンと話してきたので、今回のデフリンピック出場は、一つの目標がやっと叶ったという感覚です。全力でメダルを取りに行こうと思います。添えられた写真は、プレー中の伊藤さん。タンクトップにショーツ、サングラスをかけています。砂の上で腰を落とし、両手でレシーブをしています。聞き手、デフビーチバレーはどのような競技ですか？伊藤、笛の代わりにネットを揺らすことで判定を伝えるといったこと以外は、ビーチバレーと同じです。コミュニケーションは基本的に手話。プレー中にボールが動いているときは手話ができないので、大きな声で叫ぶこともあります。私は補聴器を外していても、上など大きな声で言われればある程度聞こえます。一方、聞き取るのが難しいカリンに対しては、大きな身振りで、あっちとか、そんな風にコミュニケーションを取ることも多いです。聞き手、競技のどんなところに注目して見てほしいですか？伊藤、ポイントは二つあって、まず一つは動きにくい砂浜で選手が素早く移動する動きとその力強さ。砂浜でのジャンプはすごく筋肉が必要なので、選手の筋肉美もぜひ見てほしいです。もう一つは選手の頭の使い方。相手がどう動くのか、風の向きでボールがどう飛ぶのかなど、すべてを頭の中で読みながら、計算して得点を狙っているので、戦略にも注目してみてください。ビーチバレーは、コートと観客席がとても近いので、選手の表情までよく見えるのがいいところ。自分ならこっちに動くかな、とか、距離が近いからこそ、想像しながら観戦すると、とても楽しめると思います。聞き手。最後に区民の皆さんに向けてメッセージをお願いします。伊藤、ビーチバレーはすごく運動量の多い競技で、プレイヤーが二人しかいない中でラリーを交わして戦わなければなりません。その必死さだったり、舞い上がる砂ぼこりだったりを間近で感じていただけたら、きっと感動してもらえるのではないかと思います。ぜひ会場に来て、私たちの熱量を感じてほしいです。デフ卓球。音のない世界で選手が見せる集中力、コミュニケーションに注目を。東京2025デフリンピック日本代表、デフ卓球選手、亀澤里穂。プロフィール。平成2年、杉並区生まれ。日本ろうあ学校卒業。卓球経験者の両親の影響で、小学1年生の時から卓球を始める。全国ろうあ者卓球選手権大会、世界選手権大会ほか、デフ卓球の主要大会で成績を残す。デフリンピックは、初出場の台北2009大会以降、4大会に出場し、8個のメダルを獲得。令和4年度、杉並区スポーツ特別栄誉賞受賞。東京2025デフリンピックでは、初の金メダル獲得を目指す。聞き手、卓球を始めたきっかけを教えてください。亀澤、生後10ヶ月で先天性の難聴だとわかり、障害の程度はどちらかというと重い方ですが、そんな中でも小さい頃から体を動かすのが好きで、いろんなスポーツをやってきました。その一つが卓球です。デフリンピックを目指したきっかけは、中学1年生の時に参加したデフ卓球の合宿で、 デフリンピック金メダリストの方の講演を聞いたこと、自分も出てみたいと憧れて、卓球に取り組む姿勢が変わりました。そして、中学3年生で出場したデフ卓球の全国大会で3位になったことが自信になり、私もデフリンピックに出ると、明確に日本代表を目指すようになりました。聞き手、その後、有言実行でデフリンピックに出場し、初めての大会で銀、銅、2つのメダルを獲得されましたね。亀沢、目標としてきたデフリンピックの表彰台で日の丸が上がった時は本当に鳥肌が立ちました。以降、デフリンピックには4大会連続出場しましたが、金メダルには手が届いていません。今回はその忘れ物を取りに行く大会だと強く思っています。また、娘が生まれてからは、娘に金メダルをかけてあげたいという思いも原動力の一つです。これまでのどの大会よりも他の選手のレベルが高く、ハードな戦いになると言われていますが、精一杯戦います。聞き手、デフ卓球はどのような競技ですか？亀沢、基本的なルールは卓球と同じで、音のない状態でプレーするという違いだけです。卓球はボールがテーブルで弾む音、回転する音など、様々な音を頼りにプレーする面も大きい競技。デフ卓球の場合はそれができないので、ボールをしっかりと見て体のリズムを使ってプレーしなければなりません。また、音でボールの行き先を判断できないため、打ったボールがどこに飛んだかを見届ける必要があり、そんな意味では集中力の持ち方が違ってくるのかなと思います。他にも、選手同士のコミュニケーションもデフならでは。手話で作戦を話し合うと、他国の相手チームで日本の手話がわかる人がいるかもしれないので、テーブルの下で見えないように手話をします。口話を訓練している人も多いので、口の動きを読まれないように、ラケットで口元を隠すのも欠かせません。添えられた写真は、プレー中の亀沢さん。ネットの奥でラケットを振り上げ、ボールをしっかり見てレシーブをするところです。コピーライト、友彦岡田。聞き手、デフ卓球の魅力や注目ポイントをぜひ教えてください。亀沢、観戦の際には音のない世界での集中力の凄さを感じてほしいです。特に目の動きに注目すると、どれだけ集中しているのかきっと伝わると思います。また、選手、監督、コーチ、手話通訳者の間で交わされるコミュニケーションの方法にもぜひご注目ください。団体戦では、手話、拍手、手を使ったアクションなど、チームメイトを応援する方法も様々あるので、見ていて興味深いと思います。聞き手、東京でデフリンピックが開催されることには、どんな思いがありますか？亀沢、身近な場所でデフスポーツの世界大会が開催されるチャンスはなかなかないので、神様からの贈り物だと思って非常に楽しみにしています。今大会を通してデフリンピックの知名度が上がり、デフスポーツへの支援につながっていくことに期待しています。そして、聴覚障害者への理解が深まり、社会が良い形に変化していくきっかけになれば嬉しいです。また、情報保障も今はかなり充実してきましたが、さらに整えられて様々な方法が備わっていくことにも期待しています。情報保障とは、障害者への情報提供の方法、聴覚障害の場合、手話通訳者の配置などがある。実際に会場に来ていただくことで気づきや発見もきっと得られるはず。会場での応援をお待ちしています。みんなで応援しよう。東京2025デフリンピック。無料で観戦できる。日本で初開催となる東京2025デフリンピックは第1回パリ大会から100周年の記念となる大会です。 70から80カ国地域から21競技におよそ3000人もの選手が参加します。音のない世界で輝く選手を応援して一緒に大会を盛り上げましょう。詳細は区ホームページをご覧ください。ホームページは https://www.city.suginame.tokyo.jp/。 開催期間11月15日土曜から26日水曜。場所東京体育館、大森ふるさとの浜辺公園ほか。チェック、みんなで応援東京2025デフリンピック。 YouTube 杉並区公式チャンネルでも紹介しています。